元友のバイクライフ。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
この番組は4月2日第1金曜日夜7時からと、4日後の4月6日夜10時から放送しています。改めてこんばんは、元友です。この番組はですね、2年を迎えました。
はい。
これもね、皆さんのリクエストお便りのおかげだと思っています。まあ、これからもね、よろしくね、お願いしたいんですけども。
そうです ね, ね、
うん、ところで奈良純さん、1年で早いですね。
はい、おかげさまで、元友さんのおかげでいろんなゲストの方とお話ができたり、
はい、
はい、いろいろイベントも行かせていただきました。
そうですね、
はい、はい、バイクの魅力はまだまだ奥深そうです
武田さんどうですか、1年間。
そうですね、2回3回ぐらいですか、はい、ツーリング一緒に行きましたよね。
行きましたね、
はいはい、あっという間、
あっという間の1年で、
はい、
ね、これからまた、ね、2年目突入しますけども、
はい、
ね、これからもね、どんどんね、いろんなバイク情報とか、またいろんなゲストさんをね、呼んでですね、放送にしていきたいと思っております。
そうです ね、皆さんよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、今日のですね、ゲストはですね、なんとパワフルなですね、女性バイカー、女性のね、バイク乗りのね、方に来てもらいました。もうね、先ほどですね、スタジオに入ってもらった時ですね、ドドドドッと、もうアラフォー V 型パワフルエンジンの炸裂というような感じでですね、来られましたけども、今日はお二人ですね、来ていただいております。はい、こんにちは、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。すいません、自己紹介ということで、
はい、広陵町から来ました、加古です。
加古さんですか、
はい、
バイク歴は何年ぐらいですか。
私は3年ほどですね。免許はちょっと前に取ったんですけど、
はい、
ちゃんと乗り出したのは3年
です。3年前から、
はい
はい、もう一人のお方は、
はい、大阪の三重です。
三重さん、はいはい、結構バイク歴が長いような感じなんですけども
、とんでもない、3年、やっと3年って感じです。
そうですか、
はい、
まあね、バイク歴3年ということなんですけども、やはりバイクに興味を持ってバイクに乗ろうという思ったですね、きっかけとかあったら教えていただきたいんですけども。
はい、私は主人が先に免許を取って、ある日突然バイクを買ってきて、
はい、
でそれを見て、
はい、
あ、これは私も乗らんとあかんな思って、
なんかこう急にこう興味引っかかれたんですね、
はい、そうですね、中型免許は持ってたんですけど、
はい、
結婚出産を機に乗れなくなっちゃって、うん、もう一生乗れへんやろなと思ってたんですけど、そうやって主人がね、乗ってくれたんで、
はい、
これは私も大型行かないとと思って、
私も乗ろうと、
はい、
もう私もライダーになろうということでね、
はい、
はい、
私もですね、はい、ある日突然なんですよ。
三重さんもある日突然、はい、ある日突然ですか、
はい、全然バイクとかっていうか、ミリには興味なくて、
はい、
まあ、車は式でも前から乗ってたんですけども、はい、友達がある日突然家に大型バイクで遊びに来まして、
はい
はい、で面白いよって、三重さんも一緒にツーリング行こうって誘われまして、
はい、
で免許も持ってないしバイクも持ってないし、あ、そしたらもう教習所行くわって感じで、
ね、
はい、
やっぱり何かのきっかけでね、そういうふうに、
そうですね、
今先ほどね、バイクの免許を取られたと三重さんに聞いたんですけども、苦労とかエピソードがあると思うんですよ、バイク教習所でね、いろんなことあったと思うんですけど、どんなことあります。
私はそうですよね、自転車も乗ってなかったのでね、もう2輪全然
バランスがね、
バランスもうかなり苦労しました。
クランクとか結構クランク
全然無理、はい、
ね、
こけまくって、
はい、
もう植木に突っ込んだりもうこけたりすごかったんですけど、
はい、
今でもよく取れたな、
うん、はい、ね、でも取れたってことなんで、
はいはい
はい、加古さんはどうですか、その免許、大型免許にね、中型から大型免許行かれた時に苦労とかあります。
はい、はい、そうですね、ブランクが長かったもので、
はい、
中型免許を持ってるって言ってももうずっとペーパーでいてたもので、どっちかブレーキかクラッチかわからないぐらい教官に、はい、どっちがブレーキですかって聞いたんですけど、
はい、
それぐらいで、まあまあ運転の方は、
はい、
乗れば思い出してすぐ走れるようにはなったんですけどね。
そうですか、はい、すごいですね。
いい
ね、はい、はい、現在はどんなバイクをお持ちですか。
まあ、1450cc の 大型バイクです。アメリカンタイプです、
ね。カコさんは 1450cc、
はい、
もう 1500cc 近いですよね。
そうですね、
すごいですね、はい、大型のアメリカンの、
はい、アメリカンタイプの
ですね、はい。ミヤさんは、
私も同じアメリカンタイプの大型バイクです。
はい、
はい、排気量は、ね、はい、約
1600cc、はいはい、なんかね、もう2人とも華奢なね細い方のようにすごいですよ ね、 ね、はい、ね、今こう初めてこうバイク乗ったバイクどんなバイクですか。今は大きいバイクになっておりますけど、やはり初めから大きいバイクですか。
そうなんです、
すごいですね、
はい、っていうか、まあ、学生の時はちょっと 50cc も乗ったりしてたんですけど、
はい、
まあ、そんなに好きで乗ってたわけでもなく、はあ、もうちゃんと乗り出したのはもう今のバイクが初めてですね。
加古さんは今のバイクが初めて、はいはい、三重さんは。
私ももちろん初めてです。
あ、すごいですね、もういきなり大型、はい、1500、1600ですもんね、すごいですよね、はい。もう最近いろんな、ね、バイクもですね、自分なりに、ね、カスタムしてる方もいらっしゃるんですけども、なんかカスタムとかしてあります？
うん、いいのかな、マフラーとかちょっと変えたり、
はい、
まあ、自分の体に合わせてハンドルを手前に持ってきたりだとか、
はいはい、
そういうカスタムですね。
自分のポジションに合わせて乗りやすくカスタムしてると、ね、
はい、
ミヤさんはどうですか。う
ん、私もあんまりまあ、バイクも素人であんまりわからないし、カスタムあんまり興味なくて、
はい、
ただまあシートちょっと自分の乗りやすくシート交換したり、
はいはい、
あとはもうほとんどノーマルのままですね。
ね、まあ、ノーマルでもね、あとの走るだけが楽しい。
そうですね、だからカスタムよりももうあちこち走りに行って、あちこち美味しいもの食べに行って、そういうのが楽しいですから。
で、例えばどんなところにいつも行ってやりました、行ってやるんですか。
うん、いろんなところ。
今まで一番遠いところってどこですか。
遠いところは九州とかですね。
はい、
あと北の方はあんまり行ってないですけどね、
はい、
うん、新潟とか信州ぐらいですかね。
加古さんは。
私はそうですね、東京と、
はい、
それとこの間島根県に行きましたね、
はいはい、行った先ってやっぱり何が目的ですか。美味しい何かが、食べ物とか。
あ、そうですね、それもありますし、はい、友達と会う、バイクで走りながら行ってその現地の友達に会うとか、
はい、
ですね、泊まってワイワイ、
仲間同士でバイク談義をしながら、
はいはい、
深夜まで遅くまでと、
はい、
そしてまた美味しいものを食べながらということで。
そうですね、
ですね、はい、ね、そうですね、例えば今日いい天気やなと、ちょっと今日は仕事あんねんけども、ちょっと仕事サボって、バイク乗ろうかなっていう時ありますか。
乗りたいですけどね、その気持ちはもうすごいありますけど、
はい、
まあ、一応やっぱり仕事は抜けれないですしね、うん、ちゃんとして我慢して次の休みが晴れるようにと願うだけです、
はい、そうね、
はい、
だからもう仕事休みの時はね、大体雨とかね、曇りとかでね、なかなか乗れないんですけどもね、はい、はい、奈良純さんからですね、女性から見てですね、この方から父を見てですね、他に何か質問あります？
多分私と年代が近いような気がするんですけども、
はい、
どうでしょう、勝手にそう思わせていただいて、
はい、はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
大きいバイクね、どうですか、動かし方とか。止まってからの方が動かすの大変だと思うんですけど。
あ、そうです、ね、
どうなんですか、うん、大きいバイクって。
はい、やっぱ走り出すと、もう、まあ、エンジンでずっと行ってくれるんですけど、やっぱ止まった時にバランスを取りにくいというか、なんていうんですか、グラッと行きやすいので、それだけいつも気をつけてますけどね。
そうですよね、
はい、
いや、大きいバイク乗る方はやっぱり足元もちゃんとして乗られるんですよね、やっぱり、
はい、
いつもブーツで。
ブーツですね、ちょっとかかとのある
かかと、
あ、そうそう、足つきの良くなるような、踏ん張れるようなブーツで。
足つきがいいためにちょっとかかとが高いんですか。は
い、そうですね、高いのと、砂がちょっとあっても滑らないように、こう、うん、ね、ギザギザっとなったような、
あ、
はい、踏ん張れる。
そういうのはレディースに嬉しいですよね。
はい、そうですね。
なんか取り回しとかが大変かなと思って、私もいずれはね、夢は大型バイクなんですけどもね、なかなかね、だから皆さん華奢な方なんでね、その辺どうなのかなと思って、
でも取り回しやっぱりできますね。
そうですか、やっぱり小回りとか、
そうですよね、
大変ですよね、
重いですからね、すごい、
止めるとこをすごい考えますよね、ここ
そっか、
こう止めたら、今度出やすいかなって、こういう風に止めたらバックできないからこっちは止めたらあかんなとかすごい考えて止めますね。
そう、はい、力のない分、男の人よりいかにね、楽に動かせるかを考えて止めると、なるほど、女性ならではですよね。あの目的地に着いた時に、あのヘルメット脱いだ時に髪の毛とかね、こう乱れとか気になりませんか？
あー、ぺちゃんこになりますね。結構ね、
そうですよね、
長距離走った後、ちょっとね、汗ばんでたりしたらもうぺちゃっとなりますけど、さっと帽子かぶったり、
ね、なんか帽子キャップをいつもなんかしてますね。
帽子必需品ですよね。
そうですね、絶対ありますね。
今日もね、みえさん素敵なキャップ。今日はそれどういうデザインになってるんですか？
これスカールがついてて可愛いですね。なんかお仲間のね、お友達の人がちょっとショップをされてて、はい、そこで。つけて買ったんですけれども、
すごくね、似合ってらっしゃるんです
よ。ありがとうございます。
みえさんはショートカットなんですよね。
はい、
で、それにキャップなんですけども、
はい、ごまかしてます。
いやなんかメタルがねキラキラして、多分乗ってらっしゃるバイクとすごく似合ってるんじゃないかなと思ってるんですけど。
どうかな、ありがとうございます。
あの他にも帽子はいくつかあるんですか？
好きで結構キャップはいっぱい買ってしまいますね、やっぱり。
そうですよね。かくさんはどんな帽子ですか？
私はあのキャップタイプがちょっと似合わないので、こう、まあ、なんか街でかぶるような ふわっとした感じ の、
ベレー帽とか
あですね、かぶりますけど。
そうですよね、はい、私もね、帽子どんなのがいいのかなっていつも悩んでて、あのバイクに合わせるほどそんなにバイクに個性がないんでね。いつも悩んでるんですけど。そっか、そんなに大きいバイク乗ってる方でもふわっとした帽子でもありなんですね。
ありですね、いろんな方がいらっしゃいますね。
そうなんですか。
こういうなんていうんですか、ウエスタン調の、
ね、ウエスタンのカウボーイハットっていうか、ね、そんな方もね、
いらっしゃいます。
かっこよすぎるかもしれない。
かっこいいですよ。
女性でですか？
女性でいらっしゃいますね。
すごい、それをこうリュックからどっかから出してはるんですかね。
リュックですか？
リュックじゃないですよね。
なかなか収納がね、場所っていうか、ね、バッグとかあんまり荷物が入らないので。
あ、そうなんですか、
もう限られた、化粧品は必ずいるしね。
女性は荷物が多いですよね。そうですね、はい、アメリカンタイプの人はリュックっていうイメージがないんですけど。
あんまりないですね。
どんなカバンとか持ってはるんですか？
もうバイクに収納できる小さめのを、もう限られた、もう絶対いるやつだけを厳選して持っていきますね。
旅の達人みたいな感じ。そうなんですか。
はい、
すごい、お二人ともね、革ジャン着てかっこいいですよね。
革ジャン着てきました。
ね、やっぱり、はい、ああいう大きいバイクには革ジャンですよね。
ですね、まあいろんなね、個性の方いらっしゃいますけどね。
そうなんですか、はい、最近はなんかこう黒だけじゃなくって、はい、いろんな色見ると思うんですけど、どうですか？
いらっしゃいますね、ピンクだったりね、赤い革ジャンだったり、
赤い革ジャン
いっぱいいらっしゃいます、レディースウェアも増えてきましたね。
そうですよね。でもまだまだね、なんか男性に比べたらね、ちょっとね、
はい、そうですよね、
デザインとかね、
ありがとうございます。なんかおしゃれなライダーさんにお話が聞けてよかったです。
はい、確かチーム名はあるんですか？
はい、そうです。
風林火山というチーム、ね、
はい、風林火山です。
今女性のライダーさんは何人ぐらい？
チームの中では10 15名ぐらいですか、はい、
14、5名の方で、14、
5名ですかね、はい、
最近これからまたあのツーリングシーズンになるんですけども、これからどっかツーリングとか予定あるんですか。
はい、公式ツーリングとしては2ヶ月に1回、はい、風林火山として行ってるんですけど、はい、今度4月の第2日曜日に、琵琶湖の方に行きます。
4月の11日、
はい、
の日曜日に琵琶湖方面へ、
はい、
奥琵琶湖。
そうですね、
楽しみ、
はい、楽しみです。
楽しみですね、
はい、
気をつけてね行っていただければと思うんですけども、
は
い、ですね、最後にですね聞きたいんですけども、何歳までねバイクに乗っていたいですか。
これはもう年を関係なく、足腰立たなくなるまでやっぱりずっと乗ってたいんですね。
そうですよね、ずっとね、はい、乗れる間、
乗れる間、
乗れなくなったらトライクかな、
はい、
ねえ、だから、お一人ずつですね、あなたにとってバイクとは何ですか。
はい、はい、私はそうですね、もう体の一部ですね、なくてはならない
感じ、ね、なくてはならない体の一部。みやさんは、
難しいですね、私にとってバイク何かな、恋人にしときます。
ね、すごいアメリカ人の恋人ですね。
そうなんですよ。
はい、そういうことで、何か最後にですね、ちょっと一言ですね、言っていただきたいなと思うんですけども、なんかないですかね。
そうですね、まあ、バイクを通じて、たくさんの仲間に出会えて、まあ、生きがいもできましたので、
はい、
なんかこうね、皆さんいろいろ趣味とかあるとは思うんですけど、まあ、楽しいことを、なんて言ったらいいかな、うん、まあ、
安全で楽しいバイクライフですね、
は
い、
そうですね、
そうですよね、私もなんかバイク乗ってからすごいもう友達も増えて、もう世界が広がったっていうか、もうすごく楽しいので、どんどん女性のバイカーさんも増えてほしいと思うし、
バイクを使って、そのコミュニティが広まって、それが一つのツールになってね、
そうですよね、
どんどん友達が増えて、
ありがたいね、なんか出会えたことが嬉しいですね。
そうですね、ホームコースというんですか、いつもよく走ってるコースというのはどんなところありますでしょうか。
私はですね、ラクちゃんのされてる、はい、ゴルフ場にあるよく仲間が集まるこうバイカーズなんていうの、
バイカーズ
ですか、
カフェレストランですね、
あるので、はい、ここだったら、まあ、コースも石家でいいから一人でピーッと走ってって、
はい、
はい、
高陵町の加古さんがやってあります高陵町のバイクカフェ、
うん、そうですね、
そこで皆さん集まって、ね、いつもワイワイガヤガヤとバイクのことについて、今度どこ行こうかとか、
そうですよね、それでも一人で行っても誰か、ね、お友達いたりして、
誰かいつも行ってあって、楽しいお話をしながら、
そうですね、
今までこうツーリング行ってね、こうハプニングってあると思うんですけど、どんなハプニングありますか。
私はそうですね、バイクにこう ETC ついてるんですけれどもね、
はいはい、
なんか入るときはちゃんと作動したんですけれども、
はい、
出るときちょっと開かなかったんですけれども、
はい、
あれおかしいな、大丈夫かなと思いながら、まあまあ大丈夫やろうって行っちゃったんです、そのまま、
はいはいはい、はい、通過したんですね、
通過しちゃったんですね、はい、でしばらくルンルンとこう走ってたら、はい、しばらくしたからパトカーが
後ろからウィーンと
来ました、だいぶ走ってからですよ、
はいはい、
でもう左寄ってとかって言われて、
はい、
どうしよう、どこでスピード違反やったやろうと思いながらもうドキドキしたら、はい、あ、さっき通過したやろって感じで、ちょっと料金が
後ろからバイクが走ってて、それも出口出たんですか、高速の、
出てそのままもうルンルンで走って
たんですよ、出てルンルン出してた、後ろからあれそこのバイク止まりなさい、いやよく止まりなさいって言われてたんで、
免許示して
スピード違反したやろかと思って
ドキッとしました、
ドキッとして汗たらたけたら垂れながら、ほんで、お宅先ほど ETC 突破したでしょっていう感じで、
そういえば開かなかったですけどとかって感じで、
ねえ、もうびっくりしますよね、
びっくりしましたよ、
ね、
心臓が、
ね、はい、ね、 ね、まあ、そういうトラブルもありながら、楽しいですね。
そうです、はい。
ね、バイクね、まあ、まあ雨の日とか濡れない時とやっぱしね、バイクに乗りたいなと思ってね、よくガレージ行ってですね、バイクを触ったりするんですけども、自分でこう整備とか、したことは してやると思うんですけど、どんな整備とかしてありますか？それとも整備とか全然したタイプですか？
そうですね、整備は全般的に主人の方には任せてて、私は乗る専門なんですけども、
はい、
やっぱりどうしても休みの日に乗るっていうのが限られているので、
はい、
休みの日に雨が降っちゃうと、もうたまらなくなっちゃって、ガレージに行ってバイクにまたがって、整備もできないくせにあちこち見たりとかして、キョロキョロ見てやってるんですけど、まあ、パッとまたいで、こう乗りたいなと思いながらハンドルこういじってて、でハンドルロックがこうかかってますでしょ、
はいはい、
それをキー刺して解除して、バッとこうバイクを持ち上げる、
はい、立てて
ね、
はい、
うん、立てて、で次の休みは晴れたらいいなとか思いながら、こう
ちょっとその余韻を楽しんで、今度日曜日晴れたらいいなとか思いながら、
はい、思いながら、まあ、気が済んでパッと降りた時に、そのハンドルロックを解除したまま、解除するのに鍵を差し込んだままやったから、
はいはい、
鍵ごとぐにゃっといっちゃったんですよね。
立ち上げた時に、はい、ハンドルロックのところにキーが差し込んであって、はい、それをくちゅくちゅっとハンドル動かしてる間にキーがちょっとこう曲がってしまったと。
曲がっちゃったんですよ、
ね、ちょうどバイクのちょうどフロントフォークの延長線上にキーの、はい、ハンドルロックするね、
そうそうそうそう、
キーがありますね。
はい、そうなんですよ、ね、
でどうしました、いやどないしようと、
もう怒られると、もうどうやってごまかそうかなと思って、ペンチ持ってきてやったんですけど、どうも鍵なんかそんなうまくね、もうちゃんとならなくて、でメインキーのとこも刺さらないし、もちろん、もうごめんなさいって謝るしかなくて。
でもいう大型のバイクのキーっていうのは特にね、アメリカ製です、高いんじゃないですか。
高いです ね,
ね、
でも高いよね。
高いですよ。その次のね、誕生日プレゼントだったかな、クリスマスだったか忘れたけど、鍵の修理代込みで鍵を渡されました。
なかなか優しいご主人で、
優しいです。
優しいね、
はい。
今日は今回ですね、お二人来てもらったんですけども、この番組に、ね、来てもらって、なんかこう牛の番組について何か質問とかあります？
はい、元友さんは、
はい、
どうしてこういうバイクのバイク関係の番組を、なんで、はい、一生懸命されてる姿が、
ですね、はい、僕自身自動車学校の、まあ、インストラクターやってまして、
はい、
で過去ですね、二輪もやってましてね、で二輪教えた子がですね、16で取りに来ますよね、
はい、
で18になったら車来ますよね、
はい、
で車教習来られて、ね、その時に台帳見たらね、
はい、
写真載ってますよね、
はい、
ただ、あ、君バイク来た子やなと、
あ、
うん、お話したら、バイク乗ってんの、バイク買ったんって聞いたら、いやもうバイク怖いねと、バイク乗っててこけてもう怖いから乗らへんねと、
はい、
いうお話も聞いたり、
うん、
あと、まあ、卒業された方がですね、こうやってですね、バイクもう一つうまくと走れへんねと、
うん、
先生教えてよとかね、
うん、
そういうお話をよく聞いてたんですよ、
うん、
それで上の、校長とかにですね言いまして、自分ライディングスクールやるんで、とか願いますかと、
はい、
で、まあ、最初は5人ぐらいのグループで、はい、女性とか男性とか入れてですね、5人ぐらいで、ね、月1回、学校の休みの日にですねやってたんですよ、
はい、
それがだんだん口コミで5人が10人、10人が20人、2人が30人と、でしまいに今30人50人になってしまったんで、まあ、これでは1人はできないと、
はい、
そしたらちょうど学校がその日曜日に、まあ、運営するふうになりましたので、はい、まあ、使えないので、ただ5月の連休に、ライディングスクールを2日間ね、
はい、
やろうということで、で自分で、運営しながらですねやってたんですけども、まあ、5月2日の連休2日間で近畿支援から200人ぐらい、
すごい、200人、
はい、
すごいですね、
で何をするんですかって言ったら、まあ、安全な 運転な方法をですね、確認してもらうって感じで、はい、まあ、あのジムカーナっぽいようなことをやったりとか、あと試乗車を出してきてですね、まあ、そういうこういう最近ではこういうバイクもありますよっていうことを、あのバイク取ってすぐバイク買おうと思ってもどんなバイク交代がわからないですね。そうやって試乗車に乗ってもらって、こういう、ね、バイク楽しみにありますよってことを皆さんにね知ってもらいたいなと思いました、
はい、
でやはり、まあ、バイクね楽しんでもらうってこと楽しんでいただきたいんで、まあ、安全にねで楽しく、うん、バイクライフを、まあ、やっていただきたいなと思ってました、
はい、
でたまたまですねあのここの放送局の方からお話いただきまして、まあ、こういう番組を作ってるんですけども、ですから皆さんもねあのせっかく免許とかあってね、はい、まあ、何かあっても詳しいバイクを離れる方もいらっしゃると思うんですけども、はい、やはりバイク楽しいですから、
うん、
まあ、安全に楽しくですね。
そう
ですね。です
ね、安全が一番もね。やっぱりね。一回行ってみたい。
そうですね、
教えていただ
きたい。またよろしくお願いします。
はい、はい。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ですね、ただいまですね、4月のですね、あの6日から4月15日まで、
はい、
あの春の全国交通安全運動期間です。
はい。
ね、先ほどのね、あのゲストさんみたいにですね、うん、あのね、後ろからお巡りさんがですね、の来ないようにですね、皆さんもね気をつけて、
そうですよね、
ないと思うんですけども、
はい、
特に4月10日の土曜日はですね、交通事故、事故死ですね、ゼロを目指す日ということで、特にね4月10日は気をつけないといけないかなと思うんですけども、
うんうん、
まあ、特に入学シーズンですんでね、うん、まあ、幼稚園の子とか子供さんがね飛び出してくるかもしれませんしね、
そうですね、
交通事故にね、まあ、気をつけて、
はい、
運転ねしてください。はい、それとですね、来月の5月の15日にですね、
はい、
去年たけるさんが出ました、
はい、
二輪安全運転奈良県大会ですね、なんと3位になりました。たけるさんが
もうあれから1年ですか。
そうですね、1年早いですね。
早いですね。
あの時はね、メダルもらってね喜んでましたけどね、武田さん ね、
そうですね、盾、なね、
はいはい、盾とメダルと、表彰状ですか、
ね、
もらいましてね、まあ、今回も武田さん出ていただけるのね、
残念ながらちょっとね、行けないんです。
あ、行けないんですか。ということは奈良純さんに出てもらわないと、
は
い、
そうですね、はい、
考えておきます
、はい、まあ、皆さんもどんどんですね、大会にね、一回出てもらって、
うんうん、
楽しいね、ことをしますので、一回ね皆さん出ていただきたいなと思うんですけども、
どんなことあるんでしたっけ。
まあ、二輪の安全な、うん、運転ということでね、法規走行とか、
はい、
またいろんな課題走行ですね、まあ、それをまあクリアしてもらって、まあ、点数、うん、合計点数が高い方から、まあ、そう1位2位3位という感じでね、
うん、
賞をもらえると。
なるほどね。
で特に1位2位になった方はですね、
はい、
全国大会通過のサーキットでね、
うん、
走るというね。
なるほどね、はい、はい、
まあ、そう詳しいことは、
はい、
ホームページブログの方でね、
はい、
ご紹介したいと思います。
はい、お願いします、
はいはい、そしたら今度次回ですね、5月の7日金曜日午後7時からです、7時からですね、それとですね5月の11日の火曜日ですね、夜の10時から放送がまた始まりますので、またその時ね皆さん聞いてください。よろしくお願いします。
さよなら。
さよなら。
さよなら。